どうもこんばんは、ウエストランド井口です。
こんばんは。
いや、自分の名前ぐらい言ってくださいね。もうそれぐらいは自分で言ってください、自分の。いや、始まりましたよね、今週も。先週からリニューアルしまして、うん、僕らの番組はですね、いつも通りのユーストとプラスアルファポッドキャストの方でも配信しますんで、うん、それがちょっと今サイトを見てもらえれば、
今日
からダウンロードできるようになったんで、はい、先週の分も聞けますんで、まあ、今週からも引き続きそっちでも、うん、
これから先週の聞いてください。
そしたらこれが見れなくなるんで、うん、これはリアルタイムで見ていただいて、先週の聞いていただく方は聞いていただいて、まあユーストを見ている方はね、引き続き
全てのパーツが爆弾だ。
でどういうこと、そのフレーズが。
さっきエロ本に書いてあった。
いや、関係ねえだろ。それを今言う意味も全然分からないし。まあでもなんか褒め言葉っぽいけどな、エロの世界では。いいんじゃないですか。まあまあ、そういうのも言葉はずーっと合わせていきますから。ユーストを見てる方はね、また引き続き、まあ、この画像も見れるんで、
そうそう、
僕の謎の竹のポロシャツもユーストを見てる方だけのお楽しみですけど。
神々しいですからね。
神々しいな、これ、釣りは。ちょっと。謎の竹で、何ブタケかは全然わかんないんですけど、
うん、お前に至ってはもう体の寸法すら狂っとるけん、
腕が短いんで、うまくこういうの着れないんで、
本当は半袖かもしれない。
そうなんです。だからちょっといつもこうまくってね、あんまり
クンピじゃないですか。
何言ってるかもよくわかんないですけどね。行きましょうよ。まあまあいろいろあるんですけどね。今週1週間とか先週1週間といいますか、僕ら時々爆笑問題さんの番組の前説に行かせていただいてるんですけど、
はい、
そこで嬉しいことがちょっと念願が叶いましたよね。
そうですね、一個のなんか
僕らも岡山県出身で2人でやってるんですけど、うん、まあ、岡山県出身の芸人の方もまあ何組かいらっしゃるんですけど、特に次長課長さんもまあ岡山出身で、うん、特に河本さんは僕らと同じ津山市にも住んでたことがあって、そうそう、もう僕らの地元当時は、まあ、こういう、そうですね、名字も同じですから、はい、うん、もう僕らの地元じゃあもう次課長さんは岡山出身で、もう河本さんは津山にいたっていうのはもう有名中の有名ですから。
小田切丈さんと同級生、
ね、同級生だって同じ小学校のクラスメートでとか、いろんな逸話があるんですけど、うん、でその話を爆笑さんの番組にはよく次長課長さんゲストで来られてるんで、
あ、そうですね、
田中さんとかにお話した時に、うん、だったら今度会ったら紹介してあげるよみたいな流れもありつつ、いつかお話できたらなと思ってたのが、うん、ついに実現するチャンスが訪れまして、この間お願いランキングゴールドの僕らが前説に行かせていただいた時に、うん、違う番組で同じ現場に来られてた河本さんが、
知る知る見知るね、
そうなんですよ、太田さんの
いつも同じなんですよね、
時に収録してるんで、結構チャンスありそうだったんですけど、うん、なんだかんだでなくて、で太田さんの楽屋にご挨拶行かせていただく時に、うん、マネージャーさんが今ちょっと河本さん来てるからっていうことになって、ちょっと待っといてみたいな流れで待ってたんですけど、うん、もうマネージャーさんの判断で、もう行こう、これ入っちゃおうっていうことが出たんで、入ってって、ウエストランドです、本日の前説担当させていただきます、よろしくお願いしますって言って、おーってなって終わりそうだったんですよ。田中さんとはその話結構してたじゃないですか、今度紹介してあげるよみたいな。で、太田さんの楽屋で田中さんいらっしゃらなかったんで、で、あれこれ、ちょっと話広がるかなと思って、ちょっと全然お願いしますって言ったまましばらく楽屋から出ず、こう太田さんの
方がやらしい
顔見して、思い出せ思い出せ太田さんに、ほらほら
って言ったら、ものすごい電波を送ります、
ものすごい電波をこう送ったら、太田さんも、あ、そうだよ、こいつら岡山出身なんだよって言っていただいて、そこで、あー、で、河本さんも、あ、そうなんですかみたいな話になって、で、僕ら津山ですって言って、あ、俺も津山住んでたよみたいな話になって、あ、そうです、そうです、ウエストランドって言いました、あ、ウエストランド知ってる、あのスーパーねって言われて、いやいや、コンビ名ですって言ったら、みたいな、
そうそう、
その本家のスーパーの方も知ってて、やっぱり本当にありがたいし、
よかったっすね、
目標も叶った。ついでに、うん、河本さんって僕らの津山市の今観光大使にこの間任命されたんで、ちょっとこれもう一枚噛みたいなっていう気持ちも出てきて、
リアルな金の話ね、
一か八か言ってみようなと思って、河本さん、津山の観光大使にもなられて、ああそうだよみたいな、まあ、なんかあればちょっとお願いしますみたいなことを言ったら、うん、あ、ぜひって言ってもらったんで、もうこれは本当に真に受けてね、
まあまあ太田さんがいた手前なのか
いやいや全然ね、もうぜひって言いましたら、ぜひ一緒にやりましょうって言いました
から、飯行きましょうみたいなことも言ってくれたじゃないですか、
飯行きましょうみたいな流れだったんで、もう全部もう真に受けてますよ、もうそれは全部
すぐ行きましょう、
すぐ信じてますから、
うん、
津山の方々も何かあればぜひね、河本さんもそれはありますけど、ウエストランドもいますからね、うん、コンビ名がだってそんなにすり寄ったやついないですからね、
そんな背負ってるやついないでしょ
だからぜひ僕らも何かあればね、本当でも嬉しかったですね、お話できて、
うん、嬉しかったですわ、
地元のヒーローと機会があったんでね、本当今後ともよくね、よろしくお願いしますというね、いいこともあったんですけど、ちょっと腹立つこともね、一件ありましてね、
辰則、
もう今時そんなこと言う人一人もらんぞ腹立つで腹立つノリ出すやつ、ひどすぎるわもうまあまあほんとちょっと嫌なことがあります、嫌なことというか、ユースト見てる方は、 最初から見てる方は分かると思うんですけど、オープニング映像みたいなんで、うん、ひょこひょこキャラクターが、僕らのキャラクターが出てくる、うんうん、ちょっとこれって撮ってもらいます。このチラシにもありまして、ポッドキャスト聞いてる方はちょっと後で僕のブログにこの画像を載せるんで、
あ、たまに載っけてますよね。
たまにこのキャラクター作ってもらったんですよ、僕らの、うん、すごい可愛らしくて、
かわいい、かわいい、
評判がいいんですよ。このツインタワーさんとかエレキテルのもありまして、僕らのもあって、うん、これを僕ダウンロードしてブログに貼り付けたり、うん、すると結構評判いいんですけど、何これすごい似てるとかなるんですけど、うん、ダウンロードした結果、僕のキャラだけ1キロバイトなんですよ。他みんな2キロバイトあるのに僕だけ1キロバイトって何ですか、この手抜きなのか余白の問題なのか、こんなことあります？
1キロバイト
ない。お前なんて結構こんな簡略化されたやつなのに、幅のせいか2キロあるのに、
そうそうそう、まあ色も少ないですよ。
携帯だと分かるじゃないですか、何カッコ何キロバイトみたいなの、うんうんうん、僕だけ1ってなる時の辛さ
辛さな。
これちょっとどう、もっとリアルに作ってください。
1キロバイト置いてきたんで、お母さんのお腹の中に。
いや、そういうわけではないですようまいことで、まあまあちょっとね、ポッドキャストで楽しんでる方は、うん、ブログにちょっと全員分をまた、
かわいい
キャラクターを作ってもらってるんです、本当に。
うわ、これ
タイタンのホームページとかファンサイトにも載ってるんでね、それも見ていただきたいというのもありますしね。どうですか、うん、あと何かありました1週間？
先週ね、はい、原宿行ったじゃないですか、打ち合わせ。
あ、ちょっとライブの打ち合わせ行きましたね、う
ん、で竹下通りでね、はい、チラシ配ったりしてたんですよ、僕、お前が来る前。
そうそう、それみたいですね、
うん、したら変なおばさん、2人組のおばさん来て、うん、私これから飴を渡すと、お前ら5人
そんな入り口から、入り口から
いきなりそんな、ものすごい偉そうな、2人組のおばさんがね、飴をお前ら持っとけと、誰か1人が持っとって、うん、それを私がパワーで当てるって。
ああ、そういうのをやると、う
ん、で、まあ、僕が持ってて、うん、でそのおばさんがねこうやってやりだしたの、こうやって、
まあ、手をかざして、なんか
こうなんかこう開いたところのやつが持っとるみたいなんでしょうね。こう
指を輪っかにして、
そう、輪っかにして
一人ずつ当てがっていって、
うん、人差し指と親指がこう開いたところのやつが持っとる。
さじ加減一つの騎士がしないですけど、なんかあるんですかね。
で、まあ、こう、わーっと目つぶって、うん、もうものすごい怖いんで、もう目と瞳孔も開いとるし
距離は、距離も結構こんなん、
距離も近い、距離感もくるっとん、
まあまあまあまあ、近さもよくすごい近く
て、うん、でもう焦点も定まってないし、うん、もうとにかくやべえ、ああこいつらやばい、ああ、
なんでやばい感じなのに、それ乗っかって参加したの、そのゲームに。
いや、それはやっぱりね、芸人じゃないですか。
いや、わかんないですけど、
こっからなんか面白いエピソードが発展していくかと思いきやの、ああオチは弱い。
いやいや、それを先に言ったわけわかんないことになりますけど、うん、まあ、どうなったか気になりますよ。
で、その、この人って、うん、お前のお兄ちゃん、
僕の兄貴のライブのチラシ配りを手伝ってたんですね、僕らの時。
そうそうそう、で、お前のお兄ちゃんと、うん、でもう一人のやつが、あ、じゃあ私はこの人って、なんなんそれと
思って、あ、2人も別に意見合ってないってこと、
うん、そうそう、私はこの人、じゃあ持っとるのは俺なの、飴、
じゃあ違うしってこと。
そうそう、全然違う。で、飴ももういっぱいやっとけ、くしゃくしゃなったの、飴も一回溶けて、うん、中身がちょっと出て、もう手とかべちゃべちゃなった
の。まあまあ、それ結局何なんですか、その、
分かるんで、あ、でもは
違いますよ
って、もう違うんですよ、僕持ってますよって、うん、あ、人数多いわ
そんなことある。
要は当たったら多分何かに入れようとしようとしたん
ですよ。ああ、勧誘的なことが、勧誘の新しいやり方が、人数多いわってすごいですけどね、うん、まあ、それで
最後のそれ落ち弱かった
ら、いやいや、落ち弱かったかどうか反省は後からもうじっくりしてくださいということでね、まあまあ、ありますけど、ではね、
うん、
そんなこんなで今週も始まりますんで、それではタイトルコールいってみましょう。ウエストランドのブチラジ。さあね、始まりましたよ、今日もブチラジね、2回目ということでね、まあ、コーナーが何かってことでやっていくんで、
はい、
視聴者の方から来た、うん、聞いてる方から来たコメントとか、質問とか相談に答えていくコーナーもありますので、今ユーストで見てる方もツイッターで随時つぶやいてもらえれば、
もう
その場でも、ね、答えれたら答えていくんでね、ぜひお願いします。樋口様って呼ばれて呼んでるのはあなただけですけど、まあ行きましょう。
みんな呼んでます。
呼んでないですから。まずは、ね、このコーナーからです、ウエストランド樋口の俺が聞いちゃる。よし、さあ始まりましたね。このコーナーはですね、よく人から相談を受けて、その都度最高の解決法を導き出す
芝居みたいな、
この僕いえ、このなんすかね、どんな感じやればいいか全然掴めてないから、丸出しの感じだからの時でも、何一つも助けてもくれないし、なんとかして、
い
たたまれない空気流れただろ
う。あんまお前のそういう情けない姿は見とんなか
った。なんとかしてください、お願いします。まあ、人からよく相談されて、その都度最高の解決法を導き出してる、もう、相談乗りのスペシャリストっていう、言葉的におかしいけど、まあ、
江原正宏
の次。 と呼ばれた僕が、その後釜と呼ばれた僕が、
庭秋
彦、言いますか、そういう、まあ、モノマネ芸人さんみたいな人でもいいですか。で皆さんの
江原ひろゆきですか。
名前、芸人さんですからね。あの悩みに答えていくコーナーなんで、あがきというかメールで質問とか、うん、悩みが来てれば全部答えていきますんで、早速
いってみましょうか。
1つ目は何でもいいですよ。
あれはタイトル、コーナータイトル言ったな。
もうそれで変な空気流れたんだろ。あははじゃねえよ、そんな乾いた話題でごまかせるか。そのやった流れあっただろ。
ブチラジネーム、あーラジオネームじゃない
。ああいいですね、いいですね。
バイオタコス。
ああいいじゃないですか。
巣があの砂。
もういいですよ、何ぞの感じで。
先日
巣が砂って言われた、漢字の巣ってことね。
飲む巣、飲む、
タコスの巣ので
、バイオはカタカナ。
まあいいですけど、それは。
先日ニュースで津波で流された猟銃が114丁行方不明になっており、発見した場合は触れないようにして速やかに警察に届けてほしいと言っていました。
そんなニュースあったんですね。
聞いたことないですけど、猟銃に詳しい井口さんに質問です。もし猟銃を発見した場合、何に気をつければいいでしょうか。来ましたよ、
これ。一つだけ言えることあるんです、うん、この方に対して、うん、この人はね、本当に昔から見てくれてるということだけは確かです。うん、このユーストかなりの昔からのユーザーですよ。ありがたいですけど、なんですかね、
猟銃の孫ですか。
猟銃の孫って別に猟銃から生まれた親のさらに生まれたやつではない。
薬莢かなんかでしょ。
薬莢じゃないですけど、こんな事件あったんですかね、本当に。すごい、
これ聞いたことないですよね。
でもあったのかも。でももし本当に見つけたら、
114丁ってすごいですね。
だからまああったらしいんですよ。
やっぱ東北だからあれですよ、多いんじゃないですか、漁をやったりする人。
東北は別に限らない
です。だって津波だ
から。津波は他のところでもいろいろありましたからね。
地震のやつでしょ。
いやいや、台風の時もありましたから。あ、津波か、うん、津波。じゃ東北だからやっぱ、
東北だから多いんですよ。
あの山の方だとまとめて多分置いてるんですよね。だから、うん、それを触れないようにして。だからそうですよ、絶対これ、あの猟銃はそれこそツインタワーさんのあれ、
触れないようにしないとね、本当暴発しますからね。
暴発したら大惨事というか、もう絶対ダメですから、う
ん、捕まります
から。まず猟銃は、うん、別に猟銃詳しくないですよ、言っときますけど僕。
いやいや、おじいちゃんがね、猟銃暴発させたん
ですよ。させてないです、それは幻想ですけど、うん、免許がいってちゃんと手入れとかってすごい細かく決まってますから、うん、そんなね、変わるはずみに扱ったら絶対ダメですから、ね、
ダメですよ、
ね、本当に猟銃だけは ね、
玄関にポーンって投げてたりね、剥き出して
たら絶対にダメ、うん、そんな人いたらね、
庭先に薬莢が落ちてたりね。
薬莢は落ちてないよ、うん、落ちてたらダメ、
絶対ダメ、本当に
絶対にね、これはダメですからね。
すごいこと
な、猟銃もし発見したらね、何に気をつければいいでしょうか。もう本当に触らないでください、うん、本当に。
こいつのジジイに触らせない方がいい。
まあそれもそうです。もう免許持ってるちゃんとした人に言うのと、そのちゃんとした人でもよく見て、
うん、
ちょっとおじいさんだったら不安があるぞっていう。あの免許持っててもおじいさんだったらもしかしたら、
うん、ただあのこいつのおじいちゃん力がありますからね。
力というか、まあ
政治的な力が、
あの僕らの地元の助学をやってたんで、うん、なんか、まあ、なんかが助かったんでしょうね。
もみ
消したんでしょうね。何もないですけどね、事件は。
もう警察も手下ですからね。
警察手下じゃないです。このハガキはね、またあと10年ぐらい、10年20年してじゃあなんかいろいろ話せるようになるかもしれないですね。あの真相とかが、いろんな真相が。
とどめを刺しましょう。
とどめを刺さなくていいです。あの元気に。僕のじいちゃん。猟
銃で死ねたら本望。
猟銃で死ねたら本望じゃないです。この間帰った時は、まだ帰った時じゃないな。親がこの間僕の家に遊び、東京に遊びに来た時に聞いたら、
ジュリーのコンサート。
ジュリーのコンサートだけ見に来た時に、
気持ち悪いな。
僕の親はジュリーの大ファンなんで。
気持ち悪いな。いや、
それ関係ないから別
に。ほんまに気持ち悪い。
ほんまに気持ち悪いって言うな。
いろんなビジュアルとかも気持ち悪い。いや、それ。
入れ歯みたいになっとったけど、急に。おかん批判やめとけ。
アクエリ飲む？アクエリ飲む？
アクエリ、そのことはアクエリって。
お前逆にアクエリ出すやつおらん
よ。お茶でええだろ、こんなの。まあそのおかんの話では、まあじいちゃんすごい元気で、今もう寮とか行ってるよって言ってたんで、まだやってるみたいですね。
人間狩り。
人間狩りじゃない、なんかイノシシとかを。
イノシシか。
鳥とかイノシシを撃ってるとは言ってたんで、まあまあね、本当に見つけたらすぐその専門家の人、市役所とかに言えば大丈夫なんじゃないですかね、うん、
市役所の人間とかね、
助役以外の人に言うのがいいと思いますけどね。市役所に言っても、
できれば
できれば助役以外の
津山市の助役はマジでやばい。
元助役はね、うん、やばいんで、今の助役はいい人なんで大丈夫ですけどね。
まあでもね、
発見したらすぐ連絡しましょう、触らずにね、うん、じゃあ次の質問
次ポンポン行きましょうか。ラジオネーム、タイタンの衛星。
ああ、うまいことなってます
ね。あ、レアっていうことじゃが、つまり。
まあ、レアはタイタンの土星、あ、衛星の中で、タイタンも衛星
なんですか
ね。あ、衛星か。衛星で一番でかいのがタイタンで、二番目にでかいのがレアっていうね。あ、そうそう、土星を回ってる衛星の中で、いいんじゃないですか。で、タイタンの衛星はじゃあおかしなことになってますけどね、うん、も
う。ちょっとおかしい。
行きましょう、行きましょう、う
ん。私には好きな女性がいるのですが、自分に気がある素振りを見せておきながら、気がつくと他の男性と付き合っているというようなことを、 5年間繰り返せています。
はいはいはい、はい、そういうやつね。
諦められないのですが、諦めるためのいい方法はないでしょうか。
ああ、そういう、ね、
出ました、恋愛相談。
恋愛相談、一番得意なジャンルね。
一番得
意な両順なんて本当答えられないですからね。もう知らないんですから、
両順なんて。これ実体験ですからね。むしろ答えれない。事故起こってんすから。
起こってないわ、もう起こってないから言えるんですけど。
一番聞いちゃダメなや
つ。一番聞いちゃダメじゃないです。
失敗した人ですからね。
本当にね、なんかわかんないですけど、もうちょっと遡るけど、うん、僕のブログとかツイッターにも両順の話面白いですっていう、なんか、両順ファンいるんですよ。なぜか。
両順ファン、
ね。いろいろ僕も、1週間考えてきてトークとかオープニングとかに持ち込むけど、結局猟銃の話のファンの人とか多いんですよ。
需要が多いんですよ。
そんなことある、うん、イノシシの話面白かったですとか、
切り裂く
話ね、すげえ切り裂く話とか、
おじいちゃんサバイバルナイフ
とか、そんなことある、
目がね、やばいっすからね。
他のところで一生懸命考えてきて、うん、こんなんとか持ってきたりして喋るけど、
あの話に勝てる話ない
ですよ。ないですよ。なぜかね、
マジでやべえもんだって。
イノシシとか猟銃のことばっかりにね、食いつくんで、どういうこと。
やっぱりね、もうしょうがない、インパクトがもう次元が違うもん。
途中でこのまま郵送してくれて、うん、まとめてみましたっていう人もイノシシの話面白かったみたいな。
ダントツでしょ、
なんであれがダントツになるか、全然
そのうち人行くんじゃねえかって、ね、
いや行かないですからもう絶対ね。いいんですけど、恋愛の相談行きましょうよ、もうね、うん、好きな女性
こっちがもう土俵ですからね。
こっちが土俵ですよ、本来はね。自分に気があるそぶりを見せておきながら、気がつくと他の男性と付き合ってるというようなことを5年繰り返されています。
5年も
すごいな。
これもいわゆるクソビッチというやつ
です、ね、いやそんなことないですもん。ダメですから、そういうわけでは。でもな、たまにいますけどね、なんかこういう、あ、でも自分に気があるそぶりじゃなくて、気があるそぶり
を見せておきながらっていう、
違う、ただ本当発泡美人なんじゃないですか、
う
ん、
それもあるし、もう男も勘違い
です。そうそう、男なんてもうこうやるだけで、ちょっとボディタッチあるだけで好きって思うようなとこはあるんで、
う
ん、だからそうなっちゃうけど、でもこれだと諦めるのにいい方法はないでしょうかっていうことですからね。あ、なんかあります？だからもう諦めようとはしてるんじゃないですか、だから。
諦める、あ、僕でもこういうのありますけどね、結構しょっちゅう。僕すぐ好きになる人、
すぐ勘違いもするしな、うん、もうだったらなんかそれでもしダメだと思った時の諦め方というか。
あ、でも僕その好きだった女の子がもう、 あの子絶対僕のこと好きじゃって思っとって、うん、そしたらやっぱ好きになってしまうな、そういう。
まあもう変な話、夢に出てくるだけでちょっと意識したりっていうのもあるもん、うん、
でその友達に相談しようって、あの女の子絶対好きじゃって言ったら、うん、その友達の彼女だったっていう。
うわー、
ものすごく恥ずかしかった。
恥ずかしいし、なんかきついし、うん、痛い感じもあるしな。
まあボケっぽくしたけど、その後ごまかしたけど、
うっそーみたいな。
っていうね、
っていうスケットでしょみたいな。恥ずかしい
とったけど、
まあまあまあそういうのもありますけど、これはね、まあもうだから5年間これどうやんな感じで生活してきたんだろうな。
5年もなんかその
5年も何も2
人で食事に行ったり行かんかったりとかっていうこと
ですか。繰り返してよく、でもすごい、だから他のもう次の恋なんですよ、こんなの。
まあそうです
ね。だからこの間本当に純粋にその人だけ追いかけてたのかが気になりますけどね。
あとはね、もっと近づいてなんか嫌なとこ見つけたりする。
あ、まあまあまあ、無理やり嫌いになるっていう。
そうそう、ものすごく近くで話して、うん、朝一とかで、口が臭かったりとか。
いやいや、そんな朝一で近くで話せること
も、そしたらもう100年の恋も覚めるわけ
です。まあ、だから100年の恋も覚めることを見つけるっていうのもいいかもしれないですね、うん、確かに。
あとその子が例えば入った、トイレのすぐ後に入る。
だからそういうやり方がえげつないし、なんか嫌いになり方がなんか情けないけど、まあ次の恋に行った方がいいですよ。この5年間も絶対いい人もいたし、こんなに思い続けれるなら、うん、絶対次もっといい人いるし、すごいいい人ですよ、この人は。いい恋できますよ、これは、
うん、でそう、諦めるための方法とかっていうのは何
ですか。諦めるための方法は、うん、もう他の、これはでも本当にそうです、嫌いな要素を見つけて、こんなことをするならと嫌いになって、次の恋を他の人を見るってこと、要は。だからいっぱい見ないと、もっとまず基本基礎状態で、
うん、
付き合う
視野ね、
の付き合うことのギリギリのとこまではもっといろんな人を見るべきだと思うけどね、僕は。
あ、
それは浮気とかじゃないし、
百戦錬磨の
10に達したら付き合うとしたら、うん、8ぐらいまではいろんなのを見てきて、8からの一本釣り。
どこ、ま、8っていうのはどこまでやっていいんですか。
どこまでやってというか、体の関係とかはダメですけど、そのなんかある程度の意思の塊というか、もう本当に B とかじゃないけど、もっと2人で遊び出したらもうダメですけど。
S
ってどういうこと。癖の問題じゃないよ、もう。ということでね、まあ結論としては次の恋に行くのが一番いいんじゃないでしょうかね。うかということでね、ちょっと猟銃の話で今日長引いてしまったんで ね、
そうですね、
あんまり紹介できなかったんでね、まあ猟銃のことも あればまた送って、気になることがあればね。
よろしいね。まあ、あの、断固の写真とかもまた持ってきますわ。
なんかあるんですよね、断固の写真もなぜか。うん、よくわかんないですけどね、もう、どういうやつかわかんない。僕も別に領収には詳しくないんでね。もし、詳しい人いればもっと教えてほしいぐらいなんで。
まあまあね、あのジジイに、使い方教えてやってほしい。
教えてやってほしいじゃない。
掃除の仕方。
まあまあ、この、俺が聞いてあるのコーナー、視聴者の意見受け付けてますんで、うん、今ならちょっとまだそんなに来てないんで、全部答えていきますんで、うん、どんどん送ってください、ね。そうそうそう。
全然来てないみ
たいな。全然来てないって言うとまたあれですけど、うん、今紹介してると、あとわずかしかないんで、もう。
本当に、どんどん絶対読みます。
絶対読みます、もう。もし読めなかったらブログとかでも勝手に読んだり、
はい、もう
勝
手にどんな場でもね。
も読みますんで、
うん、一生言います。
一生言い続けますんで、ぜひ本当に
あなたの悩みを一生いろんな人に言います。
いや、言っちゃダメですけど、うん、まあ、どんどん解決していきます。ぜひね、お願いしますということでね。
本当にお願いします。
以上、俺が聞いちゃるのコーナーでした。
はい、ありがとうございます。
続いては、ぶち押しということですね。このコーナーはですね、今週というか1週間でウエストランド僕ら2人が心のときめいてしまった人や物出会った人や物を紹介するコーナーなんですけど、うん、先週は僕が、推してるものを紹介しましたんで、今週は
僕の番ですよ。
おう、じゃあ何でしょうかね、ぶち押しは。
僕が押すのは、うん、小諸そばっていう。
そば屋のチェーン店ですね、うん、
これ、都内の、
そうですね、東京の方しかないかな。
特にね、オフィス街
の方、
日本橋、銀座、神田、まあ、一番西の方まで来ると、新宿にはあるんですよ。1店舗だけ新宿にあるんですけど、普通の立ち食いそば屋なんですけど、
まあ、もしユースを見てる人とかポッドキャスト聞いてる人は地方だとないかもしれないですけど、
あ、そう、地方はちょっ
とない、まあ、いわゆる
信州そばですね。小諸っていう地方があって、
チェーン店のそば屋さんですよね、うん、
東京の立ち食いそばってまずいでしょ。
まあ、そんな語弊があるけど、
スープが黒くて濃くて、
まあ、関西とは違いますし、
うん、麺めちゃくちゃうまい、コシがあって、
小諸そばは
で、つゆ、だしもうまい、うん、で、店内も綺麗、
まあ結構大事ですからね、
うん、
そこ
で、もうそれこそサラリーマンのね、胃袋をがっちり掴んでるわけで、僕はサラリーマンやってた時はもう毎日、昼夜食ってたんですよ。で、その期間限定メニューっていう
のが、まあまあ、そういうのよくありますからね、うん、でも
それがね、牡蠣と陶器とある、うん、あって、その牡蠣はごまだれせいろって、
おー、せいろでごまだれで食べるやつ、
うん、それむちゃくちゃうまいんです。
あ、コメントをいただきました。小諸そばうまいねっていう、
ファンがいるんですよ、いっぱい。
まあまあ、繁盛してますし、昼時行くと入れないぐらい
入れない、入れ
ない、入れない、うん、
めちゃくちゃ並んどるし、うん、ネギも入れ放題。
あー、まあまあ、そういうとこはそうなんですかね、うん、
でも、とにかくうまい。
ふわっとしてうまいしかないけど、うん、なんか
ごまだれせいろが夏ね、毎日食ってたんですよ、僕。ごまだれせいろ毎日食います、うん、夏が終わります。今ぐらいですよ、多分もうすぐ切り替わるんじゃないですか、ごまだれせいろ終わって。あー、夏終わったなっていうか、もうごまだれせいろ中毒症状みたいになってますから、
まあ、な、
もうなくなってしまうわと思って、また半年我慢せんといけんなと思ったら、今度香味豚うどんっていうのが今度出てくるんですよ、冬は。
冬のメニュー、
うん、それ、うどんなの。
まあまあ、そば屋でもそばとうどんを選べる、
うん、選べる、香味豚うどんなんだけど、うん、僕はそれそばで食う。
あ、そばにしてもらってってこと。
うん、そう、うん、めちゃくちゃうまいよ、それ。
まあ、なんか
香味豚うどん、
いや、そう、
まあ、むちゃくちゃうまいよ。
小諸そばで季節の変わりを感じるっていうことなんだろう
けど、で、それでまあ夏まで中毒症状をこう和らげさせて、またごまだれせいろで夏で、1年、半期交代で。
まあ、なんかおすすめの食べ方とか。
おすすめの食べ方は言おうか。
通年のメニューでおすすめのメニューとか言ってもらおうか。
通年のやつはもちろんうまいよ。コシがあって。
普通の小諸そばは。
そば、東京のそばとかはもう、空いてんなら。クソです
よ。そんなことないし、小諸そばも東京にしかないし、もうよくわかんない、その話も。
で、その香味豚うどんは、うん、香味豚うどんは、そばの、そばのあったかいせいろで頼むんです、僕はね。だから、つけだれみたいなことなんです。香味豚うどんつけだれで、白飯のセットがあるんです。
おー、
白飯。だから、その豚とご飯で食べて、で、そばでもう食うと、あったかいつけ麺。
あ、まあまあ、値段的にはどんくらい、それで。
何だったっけ、590円かな、そのセット。
まあまあまあ、
ごまだれせいろは390円。
安いな、ごまだれせいろ。
めちゃくちゃ安い。
じゃあ、もしまだちょっと分かんないですけど、今の時期だったらあるかもしれない、
う
ん、
今まだギリギリごまだれせいろは、ごまだれせいろ終わったっぽいな。で、2枚盛りっていうのがある。
今からおすすめしようとしたのに終わった
んだ。まあまあ、これからはごまだれせいろじゃない、香味豚うどん。
香味豚うどんがもうそろそろ始まるんで、
そばのあっ つ盛りのせいろで頼んでください。
頼めばすごく美味しく食べれそうなんで、うん、まあちょっと
面白い話じゃないですか、
ね、でも東京に住んでる人たちはね、
マジでこれはもう
あのおすすめらしいんで、
毎日食える。
ただそのいろいろ昼のご飯も飽きてきたらいろんなパターンあった方がいいと思うんで、牛丼食べてる人もたまには小物そばに行ってみて食べると、うん、
牛丼は牛丼太郎、
牛丼太郎っていうのがもう都内に 5,6 店舗ぐらいしかないけど、あれ本当にめちゃくちゃ安いし、
めちゃくちゃ安いし、
あのおしんこ何か知ってます、おしんこ、あのびっくりした、おしんこの盛り合わせが、うん、あの10円なんですよ、もうだから10円で
価格のな、
まあ、キャンペーンみたいになってたと思ったら、うん、もう何回行っても10円のままで、
価格価値の崩壊、
もうすごい。この間言ったらあの牛丼と
机がものすごく汚い、
そんなことないです、拭いた後はあります
から、机のヘリのあの溝のところにいっぱい七味が溜まってます、
ね、ないですけど、うん、あのこの間僕が行った時はもう綺麗になってましたけど、
そう綺麗
になってます
よ、プラ
ス牛丼頼んだ人が、うん、牛丼とあとおしんこ盛り合わせ5個くださいっていうむちゃくちゃな頼み方、
そうそうそう、できる、そういう、
そうそう、安すぎて、うん、すげえ頼む
ってい
う、
ね、インフレが起こってます、
インフレが起こってますんでね、まあまあこういうね、僕らのおすすめのものを紹介していきますんで、来週は多分僕が言うと思いますんでね、
す
お願いします。以上、ぶち押しでした、
ありがとうございました。
さあ、あっという間にもうエンディングの時間になりましたけどね、いやどうでした、2回目やってみて、
いっぱい喋った気がする今日は、
そんなでもないぞお前の安い、まあ、ウエストランドはツッコミと箸休めって呼ばれてるんで、
もう
基本的にはほとんど喋らない役目でやってますから、
酸欠状態
ぶち押しのコーナーをちょっと担当しただけでもうあの息が上がってますけど、
死んでしまうわ
大丈夫か、もうぶち押すもあるか、まだこれから、
あるあるある、いっぱいあるよ、
まあまあ1週間で出会うこともありますからね、
もうそれこそしないね、あれですけど
まあ今言うとも
ういっぱいあります、
ダメですからね、まあまあいろいろあればいいんですけど、まあなんといってもね、これはお客さんというか見てる方からの悩みとか、うん、もう質問でも何でもいいですからね、いろいろ集まったもんによってコーナー作ってきますから、もうそこは
悪口
はこっちが寄せますから、
ダメ、悪口はダ
メ、悪口はもうね、スタッフさんサイドで切ってほしい、なんとか、うん、ここに来る前に、
ここに来る前、
僕らの耳に入る前に絶対に
メンタルクソ弱いです
まあでも何でもね、本当に言ってもらえれば、ツイッターでもいいですし、詳しくはタイタンのホームページとかにもあるんですけど、ちょっとその僕らの質問のアドレスを、
アドレスを
ここで紹介しておきましょうかね。僕らの
です、ね、
ブチラジの全部全てのコーナーへのメールはですね、ブチアットマークタイタンハイフンハッピードット JP、
ピーピー、
ね、ピーピーってなんで咳込むんですか、もう余計なのを付け加えないでください、言いますよ、ブチアットマークタイタンハイフンハッピードット JP、言いますと BUCHI アット TITANハイフン HAPPY.JP
PPPPPP
じゃない、うるさいしバリエーションもねえな全然、後につけるボケもいきます、もう一回言いますよ、
使い回しじゃ先週の
それはやめてください、BUCHI at TITAN ハイフン HAPPY.JP まで送ってもらえればね、は
い、
で
もこれなあ、いつもその全ラジオを通して思うけど、うん、これ一個一個アルファベットで言うが、うん、そんな一個一個打つやつおる？
違う違う、そういうわけじゃなくて全然分かってくれないな、何にも、
そういうことじゃない、
そういうことじゃなくて、ブチアットマークタイタンハイフンって言ったって、うん、分かんないですよ、そのブチとかタイタンも、
それを言うけど、でもどっちみちそのお前のパソコンとかであのカーソル持っていった青光るが、
いや、それはそこからやる人はいいですけど、携帯だけで打つ人もいますし、
いますか、
いるんですよ、いるからみんなもう知らんぞ、もうラジオ界のいろんな人から怒られて、
いや、それもうほんまの疑問だった、
それそういうの言ったらキリがないですから、まあまあ優しさですから、どんどんそれ見てる人に優しく、
090-7379、
何急になんかな言い出すんだ、誰かの知らんけど
俺の、
何をそれを言う必要があるもうボケ方としてもひどすぎて、人の言って俺の言うなよならまだしも、自分のを言い出すっていうボケある僕が止めるのもようわからんし、別に言ってもええし、知らんし、お前がどうなろうが
早めに止めてくれと
思ってそうだろうが、止めるしかないと思ったけど、止めるしかない感は出たけど、
また自殺行為だ
困って自分の携帯番号を言い出すボケっていう
まあかかってこんだろう
ね、まあ、全然かかってきてないんでね、まあまあいいですけどね、まあ来週もやっていきますんで、ぜひね、
はい、
ポッドキャストの方で今日ぐらいから聞けるようになってるみたいなんでね、
お
詳しくはタイタンのホームページ
を、俺も落として iPod この間買ったんですよ、僕も、
あ、それでぜひね、
うん、新しい
聞いてもらって、どれだけ
いっぱいになったんでね、
いっぱいになった、あ、前のやつだってこと、
そうそうそう、
あ、じゃあ、まあ、
ポッドキャスト撮りすぎて、
まあいろんな、今いろいろやってますからね、僕らのも、
そうそう、爆笑さんとあのエレカタ、エレキコミックさんと片桐仁さんのラジオのやつをいっぱい撮りすぎて、
あ、まあまあいいんじゃない、そういうのを言った後、 あの人らのあるかってなったら僕らの見る気がなくなってくるからさ、なんか僕らのぜひね、お願いします
という。そうそう、僕らの撮ってください。
僕らの、はい、先週から始まりましたんでね、うん、まあ、先週の分と今週の分を聞けるようになると思いますんで、あの、まあ、僕もブログとかツイッターとかもやってるんで、うん、そっちにもいろいろなんか見てくれたり、まあ、情報も、Facebook はやってないですけど、情報も載せていきますんで、はい、ぜひお願いしますということでね、なんかもう来週もね、頑張っていきますんで、ぜひどしどし、質問、
うん、
メールでね、質問や相談、うん、何でもいいですか、僕らに気になったことでも聞きたいけど、お願いします。
よろしくお願いします。
以上、ウエストランドのブチラジでした。
ありがとうございました。